幸の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。株式会社スタジオアッシュ代表の前田博美さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、そしてですね、今日の魔法の小箱のお菓子はブラウニーをご用意しております。はい、どうぞ召し上がってください。
はい、いただきます。
はい、ね、ブラウニーってチョコレートのケーキなんですけれども、中にくるみをたっぷりめに入れております。はい、
器用ですね
ありがとうございますどうですか。
おいしいです感想がおいしいしかないのは寂しいです甘さがね、抑えられてておいしいですね。
そうなんです、ブラウンシュガーを使っていて、とも優しい甘さになってるかなと思います。
もっとなんか市販のやつは濃いっていうか、べったりしてますよね。
あんまり濃いとたくさん、またそんなたくさん食べなくていいんですけどこううっとなってしまうので、ちょっと軽めにしてあります。
くるみが大きめで美味しいですね。
ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速ね、お話を伺っていただきたいと思うんですけれども、まずスタジオアッシュ代表ということで、お仕事の、簡単な内容、どういう感じか教えていただいていいですか。
すごい、なんかサラリーマン時代が長かったので、会社を設立した時に何でもやりたいことをやろうと思ったんですよ。うちの会社の約款って小さな会社なのに、13ほどありまして、何でもできるようになってるんですよ、輸入でも何でもねで、最初は元手がかからないということで教育からやっていたの で、コロナの時に全般仕事が大変になった時に、教育だけが残ったんですよ。結局今も大学の講師の仕事させていただいてるんですけど、非常勤講師、あちこち関西の大学を回らせていただいてたりですね、そういうのが残ってたっていうのが、なんか基本的に生きていく糧になってて、あともいろいろなことはやってるんですけど、ずっと続けてるっていうか、ここ15年です15年
もうすごい大したもんですね。
そうですね。
私とその前田さんのつながりをお話しするの忘れてましたけど、前職のね会社で同じ会社だったんですけど、部署が一緒になったりとかね、一緒に働いたことはないんですけれども、
ないですね。
ね、それでもなんかよく存じ上げてて、
そうですね、私が相談に行ってこんな資料はありませんかって言いながら行って、で写真とかって言ってギリギリで行って ね、よく無理言いましたよね
そう、ちょうど私がいた、その時いた部署がちょっとライブラリー機能があってね、デザイナーの方とかがいろんなそのデザインソースのなんか資料を見に来たりとか、そういうすることがある部署にいたので、その時にね、なんか
そうですね、お話しさせていただいて、
ね、でも、辞められてから、だからもう今15年目になるということですか？
2005年に辞めたので、もう21年目ですね。
はい、じゃあその間にもう何かあったって感じですか？
あったというのは、
今スタジオアッシュ立ち上げて15年とおっしゃってた、
これ皆さんは失業保険っていただいたことある方が多いと思うんです、辞められてからね、私不幸なことに周りからそそのかされてすぐに会社を作ったので、失業保険一月目もらったやつを、返してくださいと言われるような状況でですね一月目からまた働いてまして、
そうなんですね、
ありがたいことに、採用代行って言って、人の会社の人事の採用を預かるという仕事が来ていたので、そうなんです、それですぐに立ち上げちゃったので、だからもうずっと働きっぱなしですね
まあでもいいのかもしれないですね。
そうです
ね、
いいんですかね、
結局そのキャリアが長くなってるっていうことで信用もねついてくるだろうし、
そうですか ね、いろんな仕事してますけどね、
いやいやでもそうやっていろんな仕事が来るっていうこと自体すごいそこ先ほどちょっと伺いましたけど、学校も4校ほど、
そうですね、今、この春夏は4校ですね、途中入れ替わりはあったりとか、もう遠いところは行かないって言ってみたりとか、いろんなことがあるんですけれど、今は4校、神戸と大阪で、
それもその学生さん向けに教育のお話をされる、
そうです、結局15コマ1セットで非常勤講師なので、通常の、だから学校からこの科目って言われてそれを組み立てて15コマこなすっていうやつです、
でも当たり前ですけど4校あったら4校全部違うから全部それ作らないといけないと、ね、
そうですね、でやってる科目も多分他の先生やらないぐらい幅広いので、文系から理系からやってるので、
そうなんですか
面白いでしょ、
面白い、
文系なのに統計学をやってるという、すごいでしょ、
勉強しないといけないですね
そんなことはないんですけどね、
そうですか、
ずるしながらね
いやでも素晴らしいな、ね、でもなんか会社員時代からすごくバイタリティがあって何でもやっていかはる感じのイメージはすごく受けてたんですけど、
みんななんかただ飲んでるだけって言われてましたけど
違いますかね、そういえば夜もよく見えちゃったような
そうですね、だいたい夜中にね、アウターの後輩は嫌がるというね
いやでもすごい元気で、ね、
変わりませんね、
ねえ素晴らしいです。あとそのスタジオアッシュの会社としての活動としては、その学校以外でいうと、
そうですね、もともと今度来年からまた今年の夏ぐらいから来年にかけて始めようと思っているのは、コロナ前は日本の、アパレルの小さい、小さなところと海外の工場をつなぐという仕事をやっていて、で元の仕事の時にミラノとかパリとか、拠点に皆さん先輩がいらっしゃるじゃないですか、香港も、上海、あと、韓国も全部いるので、そこを拠点にして、連れて行って、アテンドをして、非常に薄くいただくという仕事をしてたりですねまあなんかそれも自分も海外に行けるので楽しいので、そういうことをやっていたり、あとはそのシルバーの方とか、人材を生かすっていうのを今年から、40代の方と組んで一緒にやろうと思ってるんですけどね、
すごい、それはこういうことをやっていこうと思いつく感じなんですか、
お風呂に入ってて思いつくんですかね、
すごいでもいろいろ言いますよね、手洗いに入ってる時に思いつく方とか、
若い時に出会った、立ち上げた時に、会社を立ち上げた時の商工会議所の参与の方が女性だったんですよ、私は全国で珍しい女性の参与なのって言ってる人にいろいろ教えていただいて、その人がトイレとお風呂には A さんの画用紙置いとけと、ペン、
で思いついた時に
パッと書かないと二度と思い出さへんって言われてそれをやってるんですよ、学生にも教えてるんですけど、それ
いいですね、
そうするとね、なんかそれを後で見た時にこれやっぱ私は天才ちゃうかなとかって思ったり、なんかとんでもないこと書いてたり、
降りてくるんですねその時
いや皆さんもあると思うんですよ、
私よくね夜中に思いつくんですけど ねでちょっとメモ置いてても、もう朝見たらもう読めないんですよ、
だからフトマジックと
太マジック
画用紙なんですよ、
そっかそっか、
それがやっぱりヒントになったり、人ってすごい能力持ってると思ってて、それがあるのかなと、でただ続かないんですよ私ね、申し訳ないいろいろ思いつくんですけど、仕事でも何でも、大学の講師が続いてるぐらいで、毎年生徒が変わりますから続いてるんですけど、 普通の仕事は続かないので、うん、なんか 2,3 年やってファーン 2,3 年やってファーンってこう、
ね、いやそれでも できるのもすごいし、これなんか誰かに承継していけたらまたいいですよね、うん、その仕事自体をね、
それぐらいなってたらねいいですけど ね
でもなんかその思いつくのもすごい、多分どこかが開いてるんですよ、あのいい意味ですよ、すごくいい意味
どこかがずっと開いて緩いない
やいやそういう意味じゃなくてそうそう、なんかもともとねみんなねその能力って多分あると思うんですけど、うん、自分で蓋しちゃってたりとか
多分 ね実行するのにできない垣根があると諦める人多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
私が今まで出会った一番みんなに無謀だと言われたのは、うん、海外のエビとかカニとかを輸入するという仕事を、はいはいはい、やるとですねやっぱり10トンとかトンになるんですよね、うんうん、8トンとか10トン、うん、それ普通何も知らない人がやらないですよね、知識何にもないんですよ、うん、はい、あのそれはなぜかというとあのタイガーエビっていうんですか、はい、黒いエビが、
はいはい、
の日本に輸入できなくなった時があるんです、あの検疫で引っかかってね薬漬けで、でその時にバナメというエビがあるっていうのを聞いて、その翌日にスラウェシ島に飛んだんです
すごっ今バナメエビって結構皆さん知ってますよね、
天使のエビね、あれが日本に入ってない時なんです
、
でそれを瞬間冷凍するというのを聞きつけてそのまあいろんな会に出てたら聞けるんです、で聞いてすぐチケット取って、うん、
これやと思って
チケット取って飛ぶというね無謀なこともしましたけど、
すごい、
で某商社さんの子会社さんで、うん、なんかその瞬間冷凍預かってもらえるとこするとか、うんうんうん、あと入りと出で50円ずついるみたいな、
へ
え入れて出して、えじゃあ預けてる倉庫代以外にそれってかかるんですかみたいな話といろいろあって、
まあまあ そうでしょうね、う
ん、でやっぱり、うん、旬のものなんで、
うん、
1年だけ契約して、やったんですけど、うん、最後は某大手の、ホテルの、
うん、
総料理長が、
うん、
はうちのとこで買うだろうわって言われて、うん、ただし原価だとかって言われて終わったとかね、いろんなことがあるんですけどだからね、うん、諦めずにやったら何でもできるんやなとはその時思ってるんですよ。
そう
だからトリちゃんもすごいなと思っていて、うん、ワールドにいて、はい、お菓子なんてって思ってたのに今いただいたみたいにプロが作るみたいなお菓子ができてるじゃないですか。
ありがとうございます。
でみんなも私もねお願いしたりすることありますけど、
うん、
そういただいたりするのはやっぱりそれもプロの道ぐらいいけるっていうのはやっぱり諦めなかったり、まあね、好きだからこそだからとか、
そう続けなければ諦めなければ失敗じゃないとかね、
ありますよね。だから、うん、年齢がいったからできないとかさ、
うん、そうですね、
まあ、言わないようにしようと今も生きてますけど、
偉、
うん、
い
ダリちゃんもだね、
ありがとうございます
二人で褒め合いしてますね
いやでも私もすごい思います。それはどうしてもね、うん、こう体力が落ちてきたりもするじゃないですか、うん、どうしても。だそしたらなんかあしんどいなとか思って、あこれって潮時とかなんかこう思ったりすることもあるんですけど、でもそれって決めるのは自分だなと思って、
そうそう、うん、だからなんか体力を使わないようにできないかなとか、
そうそうそう、何かこうしたらいいんじゃないかって考えてる
の、うん、自分が動くんじゃなくてみたいなこととか、なんかいろんなことがあって、
うん、
なんか考えればできるけど途中で諦めるのは簡単なんで、
う
ん、
そうですよね、
できたらね、
うん、
死ぬまで元気と思ってますけど、
おバイタリティの一番のあれなんですか、要因は何ですか、
何ですかね、何かな、何なんだろうね、分かんないや。
なんか私もなんか前知ってる方でもうとにかく元気な人がいて、うん、何食べてるんだろうこの人と思って、
肉
ね、肉かいやその人に聞いたら卵って言ってましたけど
いやタンパク質ですやっぱり、
そっかタンパク質ね、うん、そっかそっか、
うちは長寿家系なんですよね、長寿家系なんだけど、
うん、
みんな死ぬ間際までステーキ食べれてましたから、うん、
すごい
普通ね魚に変わっていくじゃないですか、
そうですよね、食べれなくな
る、みんな90以上で100歳で表彰を受けた人が2人いるのですごい長寿かけたんですけど、
はい、すごい、
そうなんですよ、その人たちは肉、私が食べれなくなった、フルコースもペロッと食べましたから、
ね、すごい、いやでもよく食べる人はやっぱり元気ですよ ね、 うんですね、いや素晴らしいな、なんかこちらも元気いただく感じなんですけど、
素晴らしいというか、
うん、
なんか多分動いてないと死ぬんでしょうね、
うん、死んでしまう、サメタイプ サメかマグロか。
マグロですね。ずっと回遊魚ですね。あの泊まった時あるんですよ。例えばあの、うん、風邪ひいて休むとか、
あ、はいはいはい、
熱下がりきる前に動こうと思うんですけど、うん、出たらダメじゃないですか。
あ、そうですね、
あの移すから。
そうですよ、ね、
コロナの時期が一番死にそうでしたね。
ああ出られないから、
うん、だからコロナの時期もこそこそと外へは出てましたけど、
うんうんうん、そうですね。じゃあもう泊まれって言われるのが一番しんどい感じ。
しんどいですね。おとなしくしといては無理ですかね。
あ、なんかでも私も分かります、
ね、
うん、あんまりじっとしていられないんで。
ひとりちゃんもそうだってずっと手動かしてる仕事ですもんね。
割とそうですね、うん、あんまりこう家でぼんやりっていうのは
だってあちこち
憧れるんですけどね。
だってあちこちすごい行かれてますよね、
うん、そうですね。
旅行も好きなんですよね。
旅行も好きです、
きっとね、
はい、そうですね。ちょっとあのこの前私と言っても3日ぐらい前ですけど腰を言わしましてこれちょっと休めってことかなと思ってちょっと1日2日はおとなしくしてたんですけど、
今日も無理しながら
来たんですよね。今日はそう、あの朝からケーキも焼いてもうちょっと来れてよかったなと今ほっとしてるんですけど。
神様がくれた休日だと思わないとですね。
本当に、はい、ありがとうございますじゃあちょっとここで休憩挟みまして、はい、後半もお話を伺っていきたいと思います。
ありがとうございます。
夢の種。
はい、では引き続きお話伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、そうやってあのめちゃくちゃ忙しくいろんなことをあの、ね、仕事されてますけど、プライベートの時間とかいうのはどういう感じなんですか？
そうですね、プライベートも、うん、できるだけ外に出るようにしてるので、
うん、あまり行ってらっしゃいますよね。
そうですね、同じ人とあまり行かないようにしていて、
い
ろんなグループにはめ込んでもらうって感じですかね。向こうは嫌だと思ってるかもしれないけど乗り込んでいく感じですね。
それはないと思うんですけど、うん、でもいいですよね。なんかこういつも同じメンバーもそれもね、あのホッとしてできていいんですけれども、うん、ちょっと違うところに行くと違うお話が聞けたりとか。
そうです ね違うものが食べられたりとか。
あ、そうですね本当いろいろ食べてらっしゃいますよね。
そうですね、よくご存知ですよね。
いや、なんかめっちゃ美味しそうなの食べてはると思って見てた
んで。みんなそれだけ言うんですけど、たまにですか、たまに
そうですか、まあ、でもお料理もされますもんね。
しますね。
ねえ、すごい。
お料理するのはあの、うん、ね、自分が食べて美味しいだけなので人が美味しいかどうか分かりませんけど、
うん、
いや意外と作りますね。
でもそうやっていろんなところでご飯食べて美味しい舌になってるので多分美味しいに違いない
ってみんな思うんですけど雑いですよ。
そうです。いやでもそれってあの手早くあるものでわーっと作れる。
そうですね、できるだけ洗い物少なく同じじゃないですか、お菓子作ってても
確かにそうかもしれないです。
ですね、プライベートはそれと、まあ、あんまり言ってないんですけど大学院今行ってて、神戸大学の大学院博士課程まで行ってるんですけど今
すごい、未だに生徒として学んでらっしゃるところですね。そ
う、だからみんなに誤解されるんですけど、学んでん、行ってんの、学んでんの、教えてどっちみたいに言われるんですけど
どっちもされてるからね、はいはい、すごい
すごいってみんな言うんですよ。
すごいですよ、
すごいって言うけど、うん、違う、会社をやっていて、うん、やりたいことができなくなる時ってあるんですよね、うん、自分の実力とか人脈がなくて、うんうん、それを開こうと思って行ってるだけなので、うん、偉くもなんともないんですよ。後ろの方には儲けの話が後ろの方にあるので、
うん、へ、だけどなんかちゃんとインプットとアウトプットされてるっていう感じがしてすごいなと思うんですけど。
いや怒られてますけどね、ちゃんとせえって言われますけどね学ぶ方はね、うん、教える時はちゃんとせえって言ってるんですけど自分も同じこと返ってきますねブーメランみたいな。
なるほどいやでも本当尊敬する。いやすごいな。
日々遊ぶことが好きです、
うん、でも毎日ね楽しいっていうのが一番ですよね。
そうですね、
うん、なんかあの、まあ、いろんなことをやって今までもやってこられて、ちょっとあのさっき放送前にちらっと聞いたんですけど
学生の時ですよ、ね、
学生時代はなんかあれはなんで、なんて MC なんですか。
MC ですね。
MC もされていた。
最初マスコミ系に行きたくて、
うん、あ、お仕事
卒業した時にね、うんうんうん、で 1年生の時からマスコミに行きたいと思ってたので、うん、アナウンスの学校へ行って大阪へ通ってでその時に出会った人がアナウンスの先生やってた人が、うん子ども賞の、
うん
うん、やってるけど、
うんうんうん、
練習がてらになるか行かないって言われて、うん、子ども賞に行ったんですよ。で、うん子ども賞をなんかさっきお話してた話でいくと、うん、キャラバンってホーミーとかキャラバンとか大きい車で、
うんうん
うん、大体9人ぐらい乗る、うん、機材と、うん乗せてで、うん、昔カセットですから音は、は
い、そっか
大きな PA もあるところはあるんですけど、はいはいはい、ないところは昔オープンリールって言って結局カセットに置き直してカセットを入れるっていうのが現場で多かったので、うんうんうん、横に乗ってはカセットデッキを持ってですね音鳴らしながらですね行くわけで戦隊ものの音ばっかりずっと鳴らしながら旅をするわけです。夜中の2時集合とかですね。
うわすごいな。
で行けなかったらキャラバンが家まで拾いに来るんですよ。
へ
ほんで眠いままでも助手席は寝れないです、
うん、
みんな寝るからね。
みんな寝るから
で後ろでいびきが聞こえる中乗って行ってで2ステージ1ステージが20分から30分ぐらい2ステージこなしてお金いただいて帰ってくるというね
うん
ことをやってたんですよ。だから、うん、はい皆さん知ってるかなお姉さん今日誰と来たか知ってるっていうのをやってたんですよすいません。
でなんかそのヒーローが出てくって悪者とそ
う
そ
うやってる時はるピンクという役は、うん、お姉さん直接声をタッとか出せないので、うんうん、影マイクって言って後ろで
後ろで
タッタッとかっていうのを私がやるというねことを大昔にやってたの。
めっちゃ楽しい
面白いでしょ。
すごい楽しそう、うん、
楽しかったですよ。だって学生ばっかりですしで社員って言っても30ぐらいまでですから
みんな若い
人たちでねみんな和気あいあい雰囲気で
なんかサークルのノリですよね。そうなったら
でただなんかシャレでお前も来てみとかって言われることがあるわけですよ、うん、向こうで休憩時間とかね、うんうん、間とか、
はい
ね、下面っていうのがあるんですよ。下の、はい、あれそのまま仮面をかぶってるわけじゃない下にジャージみたいなかぶる、
はいはいはい、
洗ってないか臭いんですよね
やっただ
よね。現場で起こるいろんなことってあるじゃないですか。
なる
ほど。そういうのは知ってるのが面白いかなと思いますね、
うんうん、面白けるそうか確かに戦いながらえいとかとーとか言えないから、マイクとかも当時そんなねないから
だからあれ悪役だけなんですよ。マイク持って出てくるでしょ悪役だけ。
え私そういう子供ショー見たことないから
悪役だけは喋れる子が入るんですよ。
あそうなんですね。
でないとリアルに返していかないといけないのであ
お前何やるんじゃない
ほとんどは悪役のセリフで決まるんで。
あそっか。
だっていい方はだいたい見ててくださいカッコはつけるけどそうだなドンって言ってるだけでしょやるのかとかぐらいしかやらないでしょ。でも悪役はお前のなんとかは知っているんだみたいなやつでしょ
そうそうそう
だからね
そうか
そうだから
悪役の方が偉いというか
悪役がだいたいリーダーなんですよ。
リーダーそうなんだ。
でヒーローの子はスタイルの一個がいくんです。
あなるほど。
赤とかレッドとかね。
あ確かにちょっとね
スラッとしてないと
スラッとしてないと見栄えもしないですもんね。へえ楽しそう。何年ぐらいされてたんですかそれ。
2年だから1年2年からだから2年ちょっとですかね。もう就職に入るんで。
あそっかすごいな、
はい、私たちの古い会社に入りましたので私も
へえなんか面白そう。
そうなんですよ。でねやりだすと不思議なことに、うん、理想と描いてる世界と現実って違うわけじゃないですか、
うん、
アナウンスやりたいって言っても、
はいはいはい、そうですね、
いろんなピンキリの仕事があってとなるとこれって私のかなとかって思うっていうのがあって、うん、今学生も教えてる時に、
うん、
やっぱり現場行くと自分があんまり理想でこれやりたいって思うと、
うん
うん、違うことがいっぱい起こるよって、うん、今の大人の人もいっぱい思ってると思うんですよ、
うんうん、
それを今の若い人たちに教えてあげれたらいいなとは今思ってますけどね、
うん、そうですね、うんまあ、会社入るまでは会社側もいいことしか言わないですしね。
そうそう、
うん、
こんなにあんなにそんなにこんなことをしてもらってって言うけど、
うん、でも実際は本当にもうそういうこともあるけれども、
う
ん、も
う
日々のねいろんなことを下準備やったりとかいうことが
そ
う
そ
う
ほとんど
なんだけれども、
ね、努力しないと何もできないんだけど
そうそうそう上積みの外イメージだけで考えちゃうとしんどくなっちゃうかもしれないですもん ね、
うん、ですね。だから合う合わないっていうね、
うん、
よく今ミスマッチって言われてるけど、
うん、
まあ合わないことの方が多いですよね。
そうですよね。
最初それどう乗り越えるかっていうだけで、う
ん、だって学校ね 普通に学校勉強して卒業していきなり入って転職とかってなかなか
いや、ないですね。会えたらもう奇跡ですよね。
本当にね、うん、もうそれこそね、スポーツ選手とかだったらもう最初からそういう道ってふってあるのだと、音楽家の方とかなんかはあるかもしれないですけど、そうじゃない普通の一般の人はなかなかこれだっていうのに一番最初からなんて巡り会えないから、ね、だからね、なんかこうそこで経験積みながら、あ、これ好きだなとか、これは合わないなっていうのを探していくことからでも遅くないのかなっていうの、若い人特にね、
なんか入った時に決めちゃうんじゃなくて、
う
ん、
そう、
ね、今の人たちって受験できてるから、うん、もうなんか会社入るのも受験みたいなんですよね、うん、はい、これで入ったら終わりみたいな感じなんで、うん、いいところへ入ろうっていうんですよね。違うからね、
うん、
だから
スタートですもんね、はい、そうなんです、ゴールじゃないんですよ ね、
まあ、うん、だからよく言うのは会社の雰囲気とか、そこで働いてる人と内定式の時に会わなかったら違う会社探しようっていうのをよく言うんですけ ど、
なるほど、
うん、私はだからね、ドリンと一緒にいた会社がとても、
うんうんうん、
居心地良すぎて長いこといましたね、私たちね。
まあそれもまあどうかと
合う合わないでしょうけど ね、
まあそうですね、うん、いやでもそういうことをまたその若い方にお話をされたりとかいうのも素晴らしいですね、
うん、でもね、年齢が離れてくるとね、だんだんこう通じなくなってくるというか、やっぱり
そうですか、
やっぱり自分の親もそうですけど、お母さんとかから聞くことって、うん、えとかってなる時期ってあるじゃないですか。だからゲストで若い人を呼んできて、
うんうんうん、
ものすごく近い人たちに話してもらうというのは大事なことかなと思ってます。
いいですね、うんうん、その方がスッと入ってくるっていうか、
言ってることが変わらなくても聞く姿勢ができるっていうか、
そうそう、誰が言うかによ
るんですよね。
すごく大きいですよね。で特に若い子だったらその近い人の話の方が
おーってなりますよね。
いや同じこと言ってんねんけどなと思いながらも
思うんですけど、悔しいけどそこにバトンタッチしないと、うんうん、
それはそれで素晴らしいことだと思います、ねね、全部自分で握りしめてるとねあんまり良くないと思います、はあ、すごいな、
なんかすごいなしか出てこない、すごくはないんですよ、全然。
そうかな、でもなんかすごいと思います
やりたいことを
本当になんか刺激を受けます私も頑張ろうみたいな。
よく言いますわ、あんだけ美味しいこのブラウニーとか作れててこんな細かい作業できません。
そうですか、
お菓子だけは正確にしろと言われるけど無理です。
いやでもね、昔々ってそんなにね、すごいスケール、計量器があったわけじゃないから、最初はね割と目分量だったんですけどね、だんだんだんだんその技術が進んでいくに従って難しくなっていったっていうだけで、
いや、うん、すごいすごい、
なんかふんわり作れる方がいいと思うんですけど、
いや何でも
作れるのはすごい、そんなきっちりなんかしなくてもブワーンと作れて美味しかったらいいなっていうのは私の目標なんですけどね、
まあ、毎回味違うのもね
それはあります、うん、確かに、うん、はい、ありがとうございます。なんかね、お話尽きなくてもっともっとお話伺いたいんですけどね、ちょっともうお時間が、はいはい、限られておりまして大変申し訳ないんですけど、またぜひ遊びに来てください、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜日、第3日曜日の再放送が第4日曜日と、一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた日曜日午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしております。 See you!